2016年の太閤節アドベントもろうそくが3本灯りました。聖書の中でイエス・キリストがお生まれになったクリスマスの出来事の記事は実はあまり多くはありません。直接的に記されているのはマタイによる福音書とルカによる福音書の冒頭だけです。ごく限られた聖書の記事でありますけれども、その中でルカによる福音書の最初のところにイエス・キリストご自身のことではなくて、その先駆者、先駆けとなる後に洗礼者ヨハネと言われる人の誕生の次第が記されております。今日与えられました四式の御言葉とその洗礼者ヨハネの誕生の記事とが重なり合ってくるものであります。今日の四式の中で誕生してくる子は後に怪力サムソンと言われて、その驚くべき力、怪力に、で有名になる人であります。子供の頃から教会で育って聖書物語などに触れてまいりますと、この怪力サムソンの物語は一番ある意味ではワクワクする物語であります。ものすごい怪力を持ってイスラエルを苦しめる周りの国々をいわばやっつけてくれるわけです。そういう中で今日のところはそのサムソンがどのようにして生まれたのかということであります。先ほど申し上げた先駆者である洗礼者ヨハネと共通しているのは、実はその両親となった夫婦に長い間子供が授かることのないという痛みがあることです。サムソンの両親も洗礼者ヨハネの両親も共に長い間子供を授からないという痛み、あるいは悲しみを負っておりました。そのような人たちに突然御使いが現れて、あなたは身ごもって男の子を産む、その子は救いの先駆者となる、そう言われるわけです。この言葉でそう簡単に喜ぶことなどできなかったものが喜ぶものとされていく、そういう不思議が与えられるのです。今日の読んでいただいた最後のところでマノアというこの夫にあたる人は神の使いであることが分からずに名前を最後に尋ねました。その名は不思議です、不思議である。この不思議さ、それはこの知らせを受けた夫婦が受けてきた痛みや悲しみが喜びに変えられる不思議さと言ってもよいのではないでしょうか。サムソンの場合、なじる人と言われる特別な人として育てなさいと言われています。神に捧げられたものとして、ブドウ酒やブドウから作ったものを一切口にせず、また髪の毛を切ることもしないようにと言われています。清いものとして育てられたサムソンですが、大人になってからの彼の行状、 歩みはですね、とても清いなどと言えたものではありません。しかし、神の言葉に忠実に従ったこの両親のおかげで、その子は告げられた通り、救いの先駆者として働いていくのでありました。悲しみが喜びに変えられていく、その神の救いの御業を、この先駆者を産んで育てていく夫婦は、先んじてそれを味わい知らされるのでありました。救いの喜び、それは解放の喜びと言われています。解放の喜び、単に悲しみの雨からの解放ではなく、人々の冷たい視線からの解放でもあり、孤独という苦しみからの解放でもあり、諦めという神に対する不信頼という罪からの解放でもありました。それはイエス・キリストの先駆者として生まれた洗礼者ヨハネの両親においても起こっていたことであります。ルカ一章の冒頭に記されている、そこにはやはり子を授かることのなく長い時を過ごしたザカリアとエルサベトという夫婦に御使いが現れて子供が誕生すること、そしてその子には特別な使命が託されているということを告げるのでありました。深い暗闇のような悲しみや絶望の中に、希望の光として小さな命が宿されていきました。その命には使命が与えられていて、世の人たちに神様によってもたらされる解放の救いを告げ知らせる先駆者としての、先駆けとしての使命でした。しかし洗礼者ヨハネの父親は固くなった心のゆえに、この告知を受け入れることができませんでした。そのため口を聞けなくされ、沈黙のうちにこの喜びを味わい知るようにされたのでした。そして喜びがただ自己満足や自己充足にでおしまいになるのではなくて、神からの使命を果たすべく人を押し出していったのであります。振り返ってみるときに、喜べない現実が現代の私たちの生きている世界にも溢れています。世界各地からのニュースにおいてもしかり、そして私たちのプライベートな生活においてもしかり、喜べと、喜びなさいと、そう言われてもなかなか喜ぶことができない、その現実に直面します。喜びを持って生きていく、決してたやすいことではありません。今日のサムソン誕生の主題と洗礼者ヨハネの誕生の主題を心に留めつつ、新約聖書のフィリピの信徒への手紙の言葉を心に刻みたいと思うのです。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。あなた方の広い心がというのは、寛容というふうにも訳される言葉ですが、柔和とか優しさ、あるいは受容とか許しというものにあふれた状態です。旧約聖書の預言者の一人エゼキエルの預言の言葉に、 神が次のように言われた言葉に共鳴していると思うのです。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。お前たちから石の心を取り除き、肉の心を与える。私たちはとても喜ぶことができない。悲しくて辛い状況の中にあって、心もどんどんいわば萎縮していき、固く石のようになっていってしまう。それはもっと踏み込んで具体的に言えば、自分の周りの人たちのことに思いを向ける。そこに想像力を働かせていくことが、そういう余裕がなくなっていく。身に覆っている悲しみや苦しみは、誰にも分かってはもらえないのだ、と思って、孤独の淵へとどんどんどんどん沈み込んでいってしまう。自分自身の作り主であり、本当ならば自分の存在の根拠、よりどころであるはずの神様に思いを向けることもなくなり、より頼むことも、信頼することも、祈ることもしなくなる。石の心と例えられるありさまが、私たち自身の姿として振り返ることができるのではないでしょうか。心が小さく硬い石のようになっていた。その石の心から温かく血の通った肉の心を与えられていく。私たちは自分では喜べないと固く思っているんです。そんな私たちに喜べ、喜びなさいと聖書は言ってくる。なぜならば、主がすぐ近くにおられるからだというのです。自分の力で、自分の思いでこの心を転換することはできないでしょう。硬い石の心を自分で打ち砕こうとしても、残念ですけども打ち砕くことができません。いや、余計に硬くなっていってしまう。気持ちを切り替えていこう。そうしてもできやしない。しかし、ここで言われているのはそういうことではない。自分の内側の心を自分で変えようとするのではなくて、自分の外側の出来事に目を向けていきなさいと言われているのではないでしょうか。あなたのすぐ近くに主がおられるというのです。あなたのすぐ近くに主がおられる。しかしそのことになかなか気づくことができないでいる。2000年前の出来事はすぐ近くとは言えないでしょう。遠くパレスチナで起こったことはすぐ近くとはやはり思えないでしょう。しかし2000年前、ゴルゴタで十字架に死んだ主イエスは、とこしえの命によみがえらされ、今も私たちのすぐ近くにいてくださる。そのことをロシアの文豪のトルストイが、靴屋のマルチンというお話にいたしました。私ども子供の頃から、この靴屋のマルチンのお話を絵本で読み聞かせを してもらったりして、親しんできている方も多いと思いますが、実は絵本などでは割とこう省略している部分があるのです。今日改めて少しこの靴屋のマルチンのお話に目を向けていきたいと思うんですが、昔ある国にマルチンという働き者の靴屋さんがおりましたと。ところがこのマルチンはですね、最初は家族みんなで楽しく暮らしておったんですが、ある日、奥さんを病気で 失っていってしまうのです。マルシンは大変傷んで悲しんで打ちひしがれました。しかしその後、10歳になるピーターという息子がいたんですが、やっとこの靴屋の家業の手伝いができるぐらいになって将来が楽しみだと思う年頃になるときに、なんとその希望の存在であったその息子も病気で死んでしまうのです。マルチンは一生懸命神にお祈りをしたんです。神様、私の家族はもうピーターしかいません。お願いですから病気を治してくださいと。しかしとうとうピーターも死んでしまいました。マルチンは本当に打ちひしがれてしまいました。そしてだんだんお酒にをたくさん飲むようになったり、酒場で管を撒いてですね、人に当たったりするような、そんな生活へといわば落ちていったんです。ある日、そんなマルティンのもとに同郷の友人がやってきて話したというんです。彼にマルティンは散々愚痴りました。神様って何なんだと。こんなに真面目に一生懸命神様のことを信じ祈ってやってきたのに、妻を奪い、子供たちを奪い、自分一人ぼっちにした。神様に対する激しい憤りがマルティンの口をついて出てきていた。この友人は彼の言葉を一通り聞いた上で進めたのです。聖書を読んでごらんよと。神様のお考えや君のしなければいけないことがきっと書いてあるからと言いました。神様に対して憤りを持っているこのマルチンでありますが、この友人の勧めに従って聖書を手にするのです。最初はあんまり乗り気がしなくて置いといた。でも読み始めると、どんどんどんどん止まらなくなって読み続けていくことになった。そんなある日、夜にマルチン、マルチン、名前を呼ぶ声が聞こえてくる。そして、私は明日お前を訪ねよう、そう言うのでした。マルチンは夢を見ているのか何なのかよく分かりませんでしたが、次の日朝早く目を覚まし、一生懸命お部屋を掃除し、いつイエス様がおいでになるだろうと楽しみに待っていた。半地下の明かり取りの窓がこの道路の端のところに、ついていて、この靴の修理や靴を作ったりする仕事場から少しだけ外が見える。そうしますと雪の降る寒いその外で雪かきをする老人が凍えているのを目にするのです。マルチンはその人を呼んで温かいお茶を飲ませてあげました。一体いつイエス様おいでになるのだ、そう思いながらさらにその窓から外を見ながら道行く人々のその足を見ていたわけですが、今度は赤ちゃんを抱いた若い母親が寒さに震えながら立っていたというのです。マルチンはとてもかわいそうになり、 二人を部屋に入れてあげる。お乳も出なくなってしまった女の人に、食べるものも何もないで困っているこの婦人に、温かいスープとパンをあげました。この若き母は喜んでマルチンにお礼を何度も言って帰っていく。もうお昼も過ぎました。イエス様は一体いついらっしゃるんだろう。まだいらっしゃらない。すると、外で激しい声が聞こえてくる。こら!待ちなさい!女の人の大きな声が聞こえてくる。マルチンは驚いて窓の外を見ると、一人の男の子がおばさんに捕まえられてひどく叱られている。男の子はお店から黙ってリンゴを盗んでしまったんです。これを見たマルチンは急いで外に出ると男の子に言いました。坊や、私が代わりにリンゴのお金を払ってあげよう。でもこれからは人のものを盗んではいけないよ。男の子はマルチンにどうもありがとう。これからはもうしないよ。おばさんごめんなさい。お礼とお詫びを言って帰っていく。だんだん外が暗くなり、そしてついに一日が終わっていきました。マルチンは一日のことをずっと考えながら夜を迎えます。そしてその夜、もう一度再び声が聞こえました。マルチン、マルチン。マルチンは気づきました。今日私はお前を訪ねた。そしてそこにあの雪かきの人の姿が現れては消え、赤ちゃんを抱いた若い母親の姿が現れては消え、そしてあの男の子とおばさんが現れては消えていきました。マルチンは気がつきました。主が確かにおいでになっていたということを。マルチンのこの物語で、ある意味では自暴自棄になって、すさんだ生活をしていた。そんなマルチンに不思議な出会いが与えられて、再び御言葉に導かれ促されて、主を尋ね求めるようになるときに、主の方から尋ねてきてくださった。つまりこれは自分の力で開眼するのではないのです。悟りを開くのでもないのです。実は向こうから来てくださってすぐ近くにいてくださる。主がしてくださったように、過ちを犯す者を許し、困っている人に慈しみ深く手を差し伸べているところに、実は主はおられる。そのことに気づかされ、心から主がすぐ近くにいてくださることを知っていくときに、私たちの固い石のような心は、やがて温かい血の通った肉の心と変えられていくのです。クリスマスの出来事は、神様が断絶や孤独や絶望の縄目に囚われて悲しみ、傷んでいる人を、その縄目から解放しようと、一人子主イエスを世に送ってくださった出来事であります。罪による隔ての壁を、神御自ら打ち破ってくださる出来事であります。主イエスの十字架と復活による救いの出来事の始まりであります。今、やはりこのクリスマスを迎えようとするこの時に、やっぱりそれでも喜べないという思いで心がいっぱいになってしまっている人にも、クリスマスを迎えるにあたり、復活の主が訪れてくださいますように、心から願い祈るのです。心が広くせられ、神の平和が、平安があなたを守ると約束されています。私たちの愚かさと弱さに満ちた罪をすべて許し、インマヌエル、神共にいますという名の通りに、私たちと共にいてくださる主を見出す恵みに預かれますようにと、切に祈り願います。 あらゆる人知を超える神の平和が、あなた方の心と考えとをキリストイエスによって守る。そう言われているこの約束の言葉を深く味わい知るものとされますように。私たちもこの主にある平安に裏打ちされた静かな喜びのうちに、心から悲しみの溢れている世に向かって先駆者、先駆けとしてここから送り出されようとしています。喜びを先取りする恵みに感謝しつつ、今私たちもう一度思い煩いを十字架のもとに置いて立ち上がろうではありませんか。